感謝いたします。先週がですね、私たち、イエス様がこの私たちのために、この先週の文脈ではですね、当時の弟子たちのために取りなしの祈りをしてくださったというところをですね、一緒に学んでいくことができました。今日も少し触れますが、私たちはこの世に生きてますが、もうすでに世からキリスト、そして天のお父様に取り出されたですね、この神様イエス様のものであるということをですね、一緒に私たち学びました。そして私たちはイエス様に使わされた者たちである。だからこそですね、私たちはこの聖別、御言葉によって聖別、この整えられるという経験をですね、していくということをですね、先週私たちは一緒に学んでいくことができたと思います。今日はその続きです。イエス様がですね、これから信じる者たちのために取りなしを祈ってくださっていた、その場面です。ですからですね、私たち今もこの祈りの中にあるということをですね、私たちは覚えるのです。そして、今日ですね、イエス様が何度かこう、私はこの天の父の栄光を私たちクリスチャンに伝えたということ、そして今もこの私は天の父の皆をこう語り続けるというふうに、この語ってくださっているこの部分があるのであります。私たちはですね、この今この時にあってもイエス様が私たちに栄光を与え、そしてイエス様の言葉をですね、私たちに与えてくださる。その中で私たちはさまざまな問題を経験しますけれども、それを乗り越えていくことができるということをですね、今日一緒にですね、この御言葉から確認をしていきたいと覚えております。今日の箇所も非常に恵みの箇所でありますので、暑かったり寒かったり中で、ね、もういろんなこう、ね、状況の中で、ね、この1週間、ね、10日間を過ごしておりますので、ね、本当にリラックスするような気持ちで、今日の御言葉を受け止めていかれたらよろしいかと思います。多分今日の御言葉はですね、こう一生懸命聞くというよりは、何と言いましょうか、こう霊いっぱい、こう魂いっぱいというか、もうこう お風呂の中にこう浸って、こう40分50分するとこうちょっと茹で上がるみたいな、こうもうお湯でもうお湯でぐっしょりこう満たされるみたいな、そんなですね感じで、今日ですねイエス様が何度も語ってくださっていることをですね、私たちがこう染み込ませていただけるような形で、この御言葉をですね、私たち味わっていくのが多分ですね、今日の御言葉の聞き方になるのかなというふうに思っております。ですから今日はですね、もう、いつも、ね、楽しんで、ね、本当に恵みを覚えてこの聞いてらっしゃるということを覚えますが、今日は特にですね、本当にこうもうリラックスしてくつろいだ気持ちで聞いてくださったら幸いだというふうに願っております。ヨハネの福音書、17章の15節から26節までを、お読みしてまいります。今日の箇所はですね、前半は先週の御言葉と少し被りますが、その後ですね、私たち今、後に信じたクリスチャンのためのイエス様の取りなしの祈りになりますので、そのことを覚えていきたいと思います。タイトルはですね、私たちは使わされて世にキリストを伝える、そしてイエス様の取りなしの祈りをですね、彼らを愛によって一つにしてください。これはイエス様の取りなしの祈りであります。御言葉をお読みしてまいりたいと思います。ヨハネの17章15節からです。14からお読みします。私は彼らにあなたの御言葉を与えました。世は彼らを憎みました。私はこの世のものでないように、彼らもこの世のものではないからです。私がお願いすることは、あなたが彼らをこの世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。私はこの世のものでないように、彼らもこの世のものではありません。真理によって彼らを聖別してください。あなたの御言葉は真理です。あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしました。私は彼らのため、私自身を聖別します。 彼ら自身も真理によって性別されるためです。ここからが今日の中心的です。私はただこの人々のためだけではなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。私たちのためですね。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。あなたが私を使わされたことを世が信じるようになるためです。また私はあなたがくださった栄光を彼らに与えました。私たちが一つであるように彼らも一つになるためです。私は彼らのうちにいて、あなたは私のうちにおられます。彼らが完全に一つになるためです。またあなたが私を使わされたことと、私を愛されたように彼らも愛されたことを世が知るためです。父よ、私にくださったものについてお願いします。私がいるところに彼らも私と共にいるようにしてください。私の栄光を彼らが見るためです。世界のもとが据えられる前から私を愛されたゆえに、あなたが私にくださった栄光を。正しい父よ、この世はあなたを知りませんが、私はあなたを知っています。またこの人々はあなたが私を使わされたことを知っています。私は彼らにあなたの名を知らせました。またこれからも知らせます。ここも大事なところです。これからも知らせます。つまり今も私たちに知らせてくださるんです。あなたが私を愛してくださった愛が彼らのうちにあり、私も彼らのうちにいるようにするためです。アメン。今日の箇所を見ると、もうイエス様の取りなしの祈り、またイエス様が与えてくださった栄光で、私たちはイエス様と一つとなり、私たち自身もこの仲間も一つとなり、そしてイエス様のこの愛を、またイエス様ご自身のことを世に伝えていける。ですから全部ですね、イエス様がしてくださることを私たち受け止めていく中で、これらがなされていくということをですね、今日の場面で私たちは見ることができるかと思います。今日御言葉楽しみにしながら、この内容を一緒に味わっていきたいと思います。今年のビジョンですね、キリストの御言葉にとどまる、これが今年のビジョンです。今日のポイントですね、第一のポイント、これは先週の内容の少し かぶります。私たちはこの世のものではなく、そしてですね、使わされた存在であるということをですね、最初にですね、まあ、先週の内容と少し重なりますが、今日も大切なことなので確認していきたいと思います。私たちは使わされたものだということをですね、確認していきます。2番目です。イエス様はですね、後のクリスチャン、この後にですね、イエス様を信じる私たちに対して、一つとなるように、一つになっていくようにというふうに祈ってくださった。ですからこれはですね、イエス様の私たち後のクリスチャンへのイエス様の願いだということをですね、私たちは受け止めていくことができると思います。ですからもう私たちがですね、イエス様の愛情、イエス様の恵みをたっぷりですね、味わっていくならば、こちらの方向に向かっていくということはですね、自然なことということにはなっていくかと思います。3番目です。イエス様は父の栄光を私たちに与え、もう何度も栄光を与えと書かれています。そしてですね、これからもですね、父の御名を知らせるとおっしゃってくださいました。ですね、礼拝始まる前にね、ある方たちと少しね、お交わりをしましたんですが、これ私自身もね、よく味わうことですが、問題がですね、こうたくさんたくさんですね、こう目の前にこう起きてくるとですね、その問題がまるで山のように大きく見えるということはですね、よくあることであると思います。でもですね、その問題よりもこの理論的にはイエス様の恵みの方がはるかに大きいわけでありますね。でも私たちは問題にどうしても取り込まれてしまってですね、まるでですね、問題が極端に大きいかのようにこう見えてしまう。でもここでイエス様がこの もうこの栄光ですね、イエス様の栄光ですね、私たちにこの示してくださるとですね、まあここにはこう示してくださる中の応答といいますか、こっちだよと言われればそこに向かっていくという、そういう応答がどうしても必要にはなってきますが、でもそういうイエス様の栄光を表し続けてくださるとですね、やはりですね、イエス様の助けをいただいて、問題よりもイエス様の力がもっと大きいということですね、私たちは教えられていくということであるわけですね。ですからこのこともですね、今日3番目に一緒に受け止めていきたいと思います。はい、今日3つのポイントを一緒に見ていきたいと思います。最初のポイントですね、私たちはこの世のものではない、使わされた存在であるということです。まあ、先週のあの内容を少し重ねていきます。あ、ごめんなさい。はい、その前にですね、2月の一番最後の週、ごめんなさい、2月の一番最後ですねの週に、いいジョハン先生来てくださいました。その時にですね、あの信仰についてあの語ってくださいましたね。あのヨハネの6章を通して信仰について語ってくださいました。イエス様がですね、男性だけで5000人、まあ、女性子供を入れると2万人近かっただろうと言われた状況の中でですね、夕方ですね、イエス様がこの皆に食事を備えていくようにというふうにこう言われた時のこの弟子たちの反応と、唯一ですね、こう自分のお弁当をこう捧げた、ね、5つのパンと2匹の魚ですね、このですね、少年の信仰を比較してですね、つまりこのイエス様は足りないというところに目を向けるのではなくて、できることをですね、用いていこうとされるということをですね、私たちはこの確認していくことができたということになると思うんですね。でもあの信仰というもの、あのいいジョハン先生こうおっしゃいましたね、皆さんの信仰は何割ぐらいですか、何パーセントぐらいですかというふうにこう問われたと思いますが、結構私たちうーって言いながらこう何割かなみたいな感じだったと思いますが、まあこれはいい先生の表現ですけども、やはりこう信仰というのはこの全部信じるか、まあ、信じれないか、もう100か0かということにこうなってしまう。そしてこの100の割合を増やしていくことが、この信仰が深いというこうパーセントがこの大きくなっていくということなんだということをですね、井先生はこう分析してくださったというふうに私たちこう受け止め、あの聞いたわけでありますね。本当にそれは確かにその通りだなと思っております。私もそう思っております。ですからですね、あの少年のようにね、あの2万人近くいて、たった1人のそうたった5つのパンと2匹の魚をイエス様が用いて、この2万人近くいただろうという人たちをこう食事を満たしてですね、そして12のカゴがいっぱいに、ね、残りがいっぱいになったというほど、神様は満たすことができる方だということをですね、この聖書から知ることができるわけですね。ですから私たちはですね、こう信仰についてこのそのような内容を学ぶことができたということはですね、私たちもこう神様がいろいろ語ってくださったらですね、こうこの死の子の言いながらですね、3割ぐらい信じるとかではなくてですね、基本的にはこうイエス様が言ってくださったことは 100% アーメンって信じて、まあそこその後で神様でももっと しっかり信じれるように助けてくださいという祈りは起こり得るとは思いますが、でも基本的には言われたことはアーメンと信じていく、この信仰をできるだけいろんな場面で持っていけるようにというのが、こう今私たちがですね、こうあの見ようとしているところになっていくかと思います。そういうですね、この流れの中でのこの今日の、内容であります。真理によって彼らを性別してください。あなたの御言葉は真理です。あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしました。私は彼らのため私自身を性別します。彼ら自身も真理によって性別されるためです。先週ですね、私たちは世から取り除かれたものだということを一緒に学ぶことができたと思います。私たちは世の中に生きております。生きております。確かに、ね、あのクリスチャンになっても、あの突然ですね、こう何かこう顔が変わるとかですね、あのそういうのはないわけです。まあ、雰囲気は変わると思いますけども、でもあの世の中でこう、ね、クリスチャンになっても世の中で生きてるんですが、でもイエス様がおっしゃるには、このそのものは世から取り除かれたんだというふうに言っています。 イエス様はこうおっしゃってますね。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものではありません。ごめんなさい、1個多分飛ばして今メッセージしてますね。まずヨハネの17の14から読まないといけなかったですね。すいません。ですから、今の流れからですね、とにかく、イエス様は私たちを世から取り除かれてですね、そしてこう世に使わしていかれたということをですね、この聖書から私たちはこの受け止めることができるかと思います。アメン。よろしいでしょうか。私たちは世から取り出されたですね。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものではありません。ですね。14節も、私は彼らにあなたの御言葉を与えました。世は彼らを憎みました。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものではないからです。世の中をイエス様は、イエス様を世の中は憎んだわけですね。そしてイエス様の弟子である私たちも要は憎むということをですね、このイエス様は語っておられるわけであります。私たちは世から取り除かれ、そしてですね、世からこの憎まれてしまうという、少し残念な部分もありますが、でもそういうものに私たちはこの置かれている。イエス様がおっしゃっていることはそういうことですよね。世は彼らを憎みました。私はこの世のものではないように、彼らもこの世のものではないからです。私がお願いすることは、あなたが彼らをこの世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。イエス様を世は憎みました。そして世はですね、この彼ら、すなわちクリスチャンも憎むんだということ、そのことをですね、私たちは今日この場所でもう一度ですね、確認していく必要があるかと思います。ごめんなさい、もう一度ちょっと一言祈らせてもらっていいですか。先週もこんな祈りをしたと思いますが、申し訳ないです。祈ります。神様、あなたの導きを求めております。主よ、あなたが語ろうとしていること、今日は聖書をそのまま語っていく時を持とうとしておりますので、あなたが今導いてくださる、その中で私たち、御言葉をしっかりと受け止めていきたいと願っています。要は私たちクリスチャンを憎むとあります。主よ、そういうもんだということを私たちは頭で理解しておりますけれども、でも神様、御言葉を受け取りながら私たち自分の立ち位置を明確にしていくことができるように、神様どうかお導きをお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン、ね。イエス様が私たちを世から取り除かれました。そしてですね、私たちをですね、この世に使わしていかれたわけですね。真理によって彼らを整備してください。あなたの御言葉は真理です。17の18です。あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしました。私は彼らのため私自身を整備します。彼ら自身も真理によって整備されるためです。世の中から取り除かれて、そして世に使わされていく、そういう中でですね、どうしてもですね、私たちが世でイエス様の光を明らかに表していくためには、私たちこのイエス様の御言葉によってこの整えられる、このイエス様の言葉で言えば聖別、清く、そしてこの何か不純物をこの分けていく聖別ということをですね、私たちは受けるんだということをこのイエス様は語っておられるわけであります。そして私たちがですね、使わされたものだということを意識していくときに、私たちはやはりですね、聖別という経験をしていくことになるかということであるわけですね。 皆さんがですね、こう家族とかこの友人とかの前でこうお話をする、または何かをする、まあ、私もですね、昨日私のオーブの実家でですね、集まりがあったもんですから、私の両親がですね、ダイヤモンド婚といって結婚60周年のお祝いがあってですね、そして私長男なので、次男三男とその、孫たちがどーっと集まってですね、そしてお祝い会をしたんですけど、私ちょっとですね、先週末から少し体調、実は熱はなかったんですけど少し体調を崩してたんですが、まあでもなんとか守られてですね行って、そしてですね、行って楽しい時間を持ったんですが、でもそこで何度か祈りましたね。ちょっと本調子でなかったというのもあったのもあったんですけども、でも神様どうかここであなたの栄光を表させてください、神様が願うような形で何かの働きをさせてくださいというお祈りをですねさせていただきながら、まあその後はですね、まあ、たくさん楽しいこの時間を持つことができたということであります。でもこういう時にですね、神様にどうか私を用いてくださいとか、そういう祈りをするとですね、やっぱりこう祈りに神様は答えてくださいますから、言葉がですね、やっぱこう良い言葉がこう与えられたり、知恵が与えられたりっていう形でこう導かれていくということですね、多々あるということになるかと思うんです。やはり私たちは証人としてこの世に使わされているのだということ、そのことをですね、この経験するということは非常に大切なこと、意識するということは大切なことということをですね、非常に覚えるわけです。私ですね、このことを思い出すときに、私が日曜学校で、まあ、京都の教会でですね、日曜学校の先生をしてたときに、ですね、私と相部屋の、まあ、今牧師をしてますけど、後藤君というですね、人がいてですね、彼と私はなかなかちょっと性格が違うもんですから、まあ、太鼓先生は多分よく知ってると思いますけど、性格が違うので時々ぶつかってたんですね。私がこうだっていうことは彼は違うっていつも言うので、で彼がこうだっていうことは全く私はそうでもないなと思うんで、思ったことを言うと、いや藤本さんと僕は意見が合わないですねみたいな感じのやり取りをしていたりしたんですが、でもある時に彼がですね、私にこうなんかいろんなことをごちゃごちゃ言ってくるので、私ちょっと腹が立った時があったんですね。で腹が立ちながら、でちょうど彼が教会の1階 のキッチンのところにいたんで、ちょっと文句言ってやろうと思ってですねちょっと後藤君と言って話そうとした時に、日曜学校の生徒がそこにトコトコトコってやってきたんですよ。私どうしたと思いますもううってでかかった言葉を飲み込んでですね、そして今は言ってはいけないって思ってですね、そこを収めて、まあ後から一応言いましたけど、でもこれってつまり私日中学校の先生してたので、日中学校の先生が、ね、先生同士でこうね、なんか文句をごちゃごちゃ言ってたら、北手のね日中学校の子はなんだっていうふうに思うわけじゃないですか。先生という役割がある以上はやっぱりこう何と言いましょうか、セーブしないといけないことはセーブしないといけないわけですね。でやはりですね、それと同じようなことが多分私たちにも当てはまると思うんですよ。この私たちは世から取り出されて世に使わされている、つまり家族やまた職場やまた地域やそういう場所に使わされているとするなら、使わされているという自覚を持って生活していくと、やはり祈りも変わるし言葉も変わるということになるかと思います。イエス様が世から取り除いた、そして私は世に使わした、天の父が私を使わされたように私も彼らを世に使わしたとイエス様はおっしゃっておられますよね。アメン。この立ち位置を意識して祈るということは、私たちが良い生活、またあまり頑張らなくてもいいですけども、でもやはり神様にこう導かれた良い言葉を出していくためには、やはり自分がそのように使わされたものだということを自覚するということは非常に大切なことになるかと思います。そうするとやはりこう悪いものをこうわっと出しそうになったとしても、与えられているこの役割が 私たちを守ってくれるということになるかと思いますので、はい、ですね。ですから私たちは使わされた存在です。そしてですね、この使わされた存在としてまずこの大切なものはですね、御言葉ですね。御言葉です。この御言葉がね、私たちイエス様がおっしゃっている、私は彼らにあなたの御言葉を与えました。それによって私たちが守られるためであるわけですね。イエス様はこの今夜の言葉をあなたに話したのは、あなた方が 私にあって平安を得るためです。ヨハネ16の33ですが、世にあって困難があります、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝ちましたとイエス様は語っておられますが、イエス様の御言葉を私たちもアーメンと告白していくときに、イエス様のお力やお助けを私たちは何度も経験していくことができるということをですね、私たちは信じることができるかと思います。イエス様は私たちそしてあなたに御言葉を与え、その御言葉でさまざまなものを乗り越えていけるようにしてくださるということをですね、まず今日最初に私たち受け止めていくことができるかと思います。そして御言葉が与えられるとですね、どうしてもですね、使わされた私たちがイエス様がご自身を性別したように、私たちもこの真理によって御言葉によって性別されるということをイエス様おっしゃっておられますが、やはりですね、ここで今日のこの講読の、ヨハネの15章ですね、つまり一節です。私は誠のブドウの木、イエス様はブドウの木、私の父は農夫です、天のお父様は農夫です、私の枝で実を結ばないものはすべて天の父がそれを取り除き、実を結ぶものはすべてもっと多くの実を結ぶように刈り込みをなさいます。つまりこれをなさるのは天の父だというふうにイエス様はおっしゃっておられる。私たちがこの実を結んで良い使わされたものになっていくために、イエス様はさまざまな状況の中でこのイエス様の枝に実を結んだ私たちのですね、ある部分をこの取り除き、そしてまた切り刈り込みをされる、そういうことが起きるということをですね、私たちはやはりこの知っていく必要があるかと思いますね。でもこれらは全て私たちが世から取り出され、そして使わされたものだからこのようなことが起きるということになるわけでありますね。アメン。私たち使わされたものです、ね、そのことを隣の方々とちょっと分かち合っていただいていいですか。私たちは使わされたものです。使わされたものです。アメン、ね、本当に特別に選ばれて使わされたものです。でも使わされたものは性別され、そしてやはりこう悪いものを取り除いたり、この切り刈り込みをされるようなことをして、もさらに良い使わされた働き人にイエス様作り変えていこうとされている、そのことをですね、私たちはやはりまず知っていく必要があるかと思います。そうするとですね、多分私の信徒の頃のですね、まだ本当に整えられてない、もううわーっとなってですね、この野郎と思いながら文句言いたかった、ああいう内容もですね、多分今は多分後藤君、まあ今後藤先生ですけどと一緒に話をすれば、昔ほどはですね、多分こうごちゃごちゃは多分しないというふうに思うわけですね。まあ一度またもしね、彼と会う機会があったらね、この人が後藤先生ですってちゃんと案内紹介させていただきますので、その時に私と彼とのやり取りがどんな会話なのかということをぜひ見て観察をしてみてください。私も彼もきっと成長しているというふうには思いますけれども、まあでも全てですね、死の御手の中、死の成長の力の中ということであるかと思いますが、はい、ね、ですから今日の最初のポイントですね、私たちは、この世のものが、この世から取り出されて使わされた存在なのだ、イエス様はそう見ておられるのだ、 だから私たちもそのことをまず受け止めていく、これが今日の最初のポイントになってきます。これは先週の続きですね。そして今日の本題に入ります。はい、イエス様は後のクリスチャン、すなわち私たちのことをですね、取りなしに祈られたということです。それも一つとなるようにというふうに祈ってくださいました。ここから少しですね、御言葉をこの解説しながら進めていきたいと思います。ヨハネの 17-20 です。私はただこの人々のためではなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。つまり、弟子たちの言葉によって信じる、信じる人をその先に信じて、信じて、信じて、その先の、どこかで多分私たちということになるわけでありますが、その者たちのためにイエス様は取りなしに祈ってくださったんですね。それはどんな祈りか。あなた天の父が私イエス様のうちにおられ、イエス様と天の地が一つとなるような、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてくださいとイエス様は祈られたわけです。天の地とイエス様が一つになっているように、すべての人を一つにしてくださいとイエス様は祈られたんですね。そして彼らも私のうちにいるようにしてください。私たちも天の父とイエス様が一つになっているこの輪の中に入ってこれるように、一つにさせてください、この中にいるようにしてくださいとイエス様は祈られたわけです。ですから、そしてそれがですね、それを実現する中で、天の父あなたが私イエス様を使わされたことを世が信じるようになるためです。イエス様はこう祈っておられるわけですね。ですから天の父とイエス様が一つ、そして全ての人を一つにする、そして彼らもイエス様と一つにする、これはですね、誰の力でできるということになるわけでしょうか。皆さんに質問です。誰のお力でこれができる。天のお父さんとイエス様が一つ、ここはもう天、もうですね、イエス様、天のお父様です、ね、そして私たちが一つ、これ、ね、私たちの努力もあるかもしれませんが、でもイエス様とのうちに私たちが入る、これ全部イエス様、神様がしていく、祈り助けてくださる中でできることじゃないですか。アメン。わかりますよ ね。だからこれ人間の努力を超えてるんですよ。人間が頑張ったってこれできない領域なんですよ。だからそうであればこれはイエス様のこの恵みを私たち受け取ることしかできないわけですよ。天のお父様とイエス様一つ、アーメン、受け取ります。そして私たちが一つ、これは後からちょっとまた触れますので、でイエス様のうちに、イエス様のうちに彼らも私たちがいるように、これはこの神様が、イエス様がしてくださることです。ですからそういう中で、その私たちはこのですね、神様の恵みの中に入っていくことができるわけであります。そしてここでですね、一つということを一緒に考えたいと思うんです。天の父とイエス様は一つですね。そうイエス様おっしゃってますし、私たちも知ってます、天のお父様とイエス様は愛し合っておられます。そしてこういつも交わりを、この十字架のあの瞬間以外はいつも交わりを深めておられました。愛の関係を持っていました。でもですね、イエス様が唯一天のお父様にまるでですね、もう全て直訴するかのように祈った場面があります。それはですね、ゲッセマネの園の祈りですよね。マタイでは26章39節です。いくつかのイエス様の言葉がありますが、今日はここだけを取り除いています。それからイエスは少し進んでいってひれ伏して祈られた。我が父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らしてください。しかし私が望むようにではなく、あなたが望まれぬままなさってください。イエス様は生身の人間を、生身の体を持っておられるお方ですよ。神の子でしたが、でも使命を持って人の体を持って地上で生まれて33年半その期間ですね、この地上で生活されていったわけです。 そしてこれからまさに十字架にかかるという時に、イエス様はもう天のお父様ともう差しでですね、お祈りするような祈りをされて行かれました。それももう血のように滴るようなですね、汗を流しながら祈られました。それはですね、これですね、我が父をできることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。これがイエス様の、まあ、ある意味本音の部分の祈りであるわけであります。天のお父様とイエス様一つですよ。この一つというのはこの人格的に愛し、そして使える関係を持っておられるという意味合いで一つという表現を今しておりますが、天のお父様とイエス様は愛され使い合う関係を持っておられたわけです。でもイエス様はこの自分が葛藤される中で自分の本音を全部イエス様は天のお父様にお話しした後で、でもこう祈られるわけですよ。しかし私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってください。こういうことです。イエス様は自分の願いを語ってますね。そして天の父の願いを考え、その御心を、まあ、イエス様はご存知ですけど、それをこの訴えながら、このその、ね、思い、イエス天の父の考えに思いを向けるわけですね。そしてその上でイエス様は最善の選択をしていかれるわけです。わかりますよ ね。自分の正直な気持ち、でも天のお父様のお考え、そしてその上でイエス様が出された結論は、皆さんご存知のように、飲まなければならない杯であるなら私はそれを飲みますという、その結論をイエス様が出されたのであります。一つになるということはこういう側面もあるということを私たちは知る必要があるかと思います。天のお父様とイエス様が一つであるように、私たちも一つであるということであるならば、この一つとなるということはですね、みんなが同じようにアーメンアーメンアーメン、そうですよねそうですよね、やっぱりそうですよねと言って、みんな同じ考えになるわけではないということになるわけですね。違う考えも当然出てくるでしょう。またこの立場が違ったりするかもしれない。でもその時に自分の意見は持っている、でも相手の立場とか相手の意見も尊重しながら、それらを合わせて一番最善の結論を出していくというのが、これがイエス様がゲッセマネの祈りでこの祈られたことであるなら、イエス様の弟子である私たちもやはりですね、一つとなっていくために、このいろんな人の意見、またこの身近な人の意見を聞きながら、その中で最善の結論を出していく、これがイエス様がおっしゃるところの一つとなる、愛し使い合う存在ということを私たちは学ぶことができるかと思います。これはこの私たちとイエス様との関係も同じであるわけですね。イエス様は天のお父様に祈りましたね。私はできれば杯を取り除いてほしい、でもあなたのご計画があるのであれば、それらをこの祈り考えながら、そしてあなたの御心を出してください。この使徒パウロはですね、こんな言葉を出しているんですよ。ですね、はい、コロサイの 1-24 です。こう祈ってます。こう語ってます。今私は、これ使徒パウロですよ、あなた方のために受ける苦しみを喜びとしています。まあ彼はいつも喜んでますね。すごいです。私はキリストの体、すなわち教会のために自分の身をもってキリストの苦しみの欠けたところを満たしているのですと使徒パウロは語っています。つまり私たちが天のお父様とイエス様が一つとなるように、一つとなっていくということであるときに、私たちは自分の思いが全て通るわけではないということをですね、私たちはやはり受け止めていく必要があるかと思います。自分の思いは祈ります、また言葉に出します。でも相手の立場、事情も当然あるわけですね。それを押しのけて自分の意見だけというと、これはイエス様の祈りとは全く真逆の祈りになるわけですよ。だからこう一つとなるということは、このような この何て言いましょうか、複雑なこの意見が相反するようなものでも、でもよく考えて一番ベストを組み立てていくという、そのような一つとなるということもあり得るのだということを私たちは知る必要があるわけです。そしてイエス様が天のお父様と私が一つであるように、この輪の中に彼らを招いてください、この輪の内側に入れてくださいということは、それは私たちもですね、この天のお父様とイエス様が使い合っていったように、私たちもイエス様に使え、そしてイエス様を愛する方々を使えていく、そういう中でそういう一致を私たちは作っていくということがイエス様が教えたかったことだということを私たちは知ることができるかと思うのです。でもこれはですね、生身の肉の力では難しいと思いませんか？自分の意見が私たち持ってますからね。ですからここでやはり祈りが必要ということになるわけでありますよ。そしてイエス様にたくさん祈るわけですよ、ね、こうもうちょっと最後でも触れますが、ね、理屈と感情が違いますので、イエス様に祈ってやっぱり励まし、慰めていただくという、慰めていただくということがどうしても必要なんですが、これはもう少し後にもう一度語りますので、そこに置くとして本題に戻りますが、はい、私たちはですね、はい、この一つとなるということをですね、やはりこのイエス様から教えていただくということが非常に大切ということでありますね。ですから私たちがですね、この一つとなっていくときに何と言ってるか、はい、彼らも私たちのうちに言うようにしてください。あなたが天のお父様が、ここで大事ですからね、天のお父様が私イエス様を使わされたことを世が信じるようになるためです。これはもう完全にイエス様が働いてくださらなければできないことではあるんですけど、でも私たちが一つとなっていくと、天のお父様がイエス様を使わされたことを世の中が信じることができるようになるとイエス様は語っておられるわけですね。アメン。ですから私たちこの方向に進んでいきたいと思いませんか？イエス様が愛し合うように、そして葛藤があったとしても一つとなるように、これがイエス様が私たちのため、これから信じるそのクリスチャンのために取りなし祈られたことでありますから、そこに向かっていきたいと、そうイエス様は願っておられるので、私たちもそこに心を合わせていくときに、アーメンと祈っていくときに、私たちの心にもイエス様のさまざまな力が注がれて、そちらの方向に向かっていけるように私たちもなっていく、そのことをですね、強く信じるのであります。はい。そして今日の最後のポイントです。イエス様は父の栄光を私たちに与え、これからも知らせてくださる。ヨハネの17-22、また私はあなたがくださった栄光を彼らに与えます、私が一つであるように彼らも一つになるためです。つまり父のからくださった父の栄光が与えられないと、私たちはこのイエス様が語っているような一つとなるような状況には私たち至らない、それはできない、それは難しいということであるわけですよ。であれば私たちはこの父の栄光をやはりたくさん受けていく、いただく必要がある。父の栄光ということをですね、イエス様は父の皆というふうに後半では言ってますが、それはですね、まさに父が私たちに与えてくださるさまざまなこの恵みであり栄光であるわけですよ、力であるわけですよ。はい、17-23、私は彼のうちにいて、あなたは私のうちにおられます、彼らが完全に一つとなるためです、またあなたが私を使わされたことと、天の父がイエス様を使わしたことと、私を愛されたように彼らも愛されたこと、天の父がイエス様を愛されたように彼らクリスチャンを愛されたことを世が知るためです。これすごいことをイエス様はおっしゃっているというふうに私は強く思うんですね。これ人間本当に信頼してるって、イエス様そうやって人を信頼して、人間がイエス様の御言葉栄光を受けて一つとなっていくことで イエス様のことを、イエス様の愛が人々にこう伝わるとイエス様は言っておられるわけですよね。だからつまり私たちがキリストとキリストの愛を伝えるしもべ、メッセンジャーっていうことになるわけじゃないですか。ですよね。であればイエス様は本当に真剣に取りなしに乗ってらっしゃると思います。栄光を与えます。そしてですね、はい、17の26今日読んだ最後のところです。私は彼らにあなたの皆を知らせました、またこれからも知らせます。ですからずっとイエス様は天のお父様の皆、栄光お力をこの伝え続けてくださるということ、そのことをですね、私たちはこの場所で知ることができるわけであります。私たち傷つくことありますよね。いろんな人間関係で傷ついてしまうということはあると思います。でもイエス様の栄光をいただくと、この傷ついた人間関係さえも修復していくことができる。イエス様の血潮で私たちは傷が癒されますよね。アメン。心の傷だけでなく肉体の傷も含めて癒されていきますよね。癒されたらやはりもう一度和合していくこともできるわけじゃないですか。でもこれ全部イエス様のお力で起きることなので、イエス様はそういう十字架の栄光を私たちにもう準備しておられて、私たちがですね、この叫び祈り、今日ですね、大前提は私たちは世の中から取り出されて、私たちはイエス様のメッセンジャーとして世の中に使わされている、それが私たちだというのがこれ大前提でしたね。今日のメッセージよろしかったですね。私たちは世の中に使わされています。だからトレーニングを受けます。残念ながら、まあ残念ながらではないですが、トレーニングを受けます。でもその中で神様の栄光をいただいて、傷が癒され、そして愛を教えられ、私たちはその栄光をたくさんたくさんたくさんいただく中で、私たちは周りイエス様とまず一つとなり、そしてその力をいただく中で周りの人とも一つとなっていくような、そういう一つあるこの恵み、それらを私たちは表していくことができる。イエス様はそのようにこの祈ってくださっているわけであります。ですから今日ですね、もうこれがもう今日の最後 の内容なんですけど、私たちですね、このとにかく私たちは一つとなる方向に向かっていく、これがイエス様がおっしゃっていることです。ですからそれを意識していきましょう。そしてそこに向かっていくということを受け止めましょう。でも最後にですね、これなんですよ。理屈と感情というのはやはりこう違いますので、この理屈で一つとなるということが分かっても、感情はですね、なかなかこの思い通りにいかなかったりするわけですね。ここで今日最後に取り上げたいのがダビデの祈りです。ダビデの祈りです。皆さんご存知だと思います。ダビデは詩篇の中で相当祈ってます。そしてまあ、ある意味とんでもない祈りをしています。そのとんでもない祈りは詩篇35、58、あと109、特に109はすごいです。もうですね、まあ見ましょう、はい、35の1、主よ、私と争う者と争い、私と戦う者と戦ってください。主よ、私と戦う者とあなた戦ってくださいって祈ってます。35の24、あなたの義にして私のために裁きを行ってくださいと祈ってます。激しい祈りです。109に移ります。私の賛美である神よ、沈黙しないでください、敵がうようよ動いています、沈黙しないでくださいとダビデは祈って訴えているわけです。彼らは憎しみの言葉で私を取り囲み、ゆえなく私に、挑んでいます。彼らは私にひどい言葉をバンバン投げかけて私を傷つけてます。私の愛に変えて彼らは告発で報います。私は祈るばかりです。109の22、私は苦しみそして貧しく、私の子ら私のうちで傷ついています。彼らの言葉を受けて私は傷ついています。109の26、私の神を、私を助けてください、あなたの恵みによって私を救い出してください、アーメンと祈ってるんです。そしてこの激しい祈りの後で神様はダビデの心に触れて、 ダビデを癒し、神の栄光で満たし、癒し、解放し、そしてこの祈りの後でダビデは変えられていくわけですね。アーメン。皆さん、今日ゲッセマニの園のイエス様の天のお父様との祈りを私たち学びましたね。自分の感情を全部ぶつけました。でも天のお父様のお考え、願いを受け止めながら一番最善のことをと言って、そして結論を出していた、これがイエス様です。私たちも同じです。イエス様がおられます。そしてイエス様は一つとなるように願っておられます。でも私たちは私たちの事情があるんです。傷ついたり痛みがあったり問題があったり、でもイエス様はそれでも一つとなるように願っておられるんですよ。アメン。天のお父様と私が一つであるように、彼らも一つとなるようにと、イエス様は取りなしに乗ってくださっておられるわけですね。今もこの時も。だから私たちはその方向にやはり祈っていく必要があるわけですよ。その御言葉に心を合わせていく必要があるわけですよ。でも感情がうごめいたらどうしますか？無視しますか？なかったことにしますか？考えないにしますか？解決は無理です。この技は神の技ですから、神の栄光を私たちの生身の感情が受け止めて初めてなされる一つとなる技ですから、この癒しも解放も神の技なんですよ。だから私たちは自分の中のさまざまなこの葛藤を、あのダビデの詩篇の109編のように主に訴えながら、でも訴えた後で主が触れてくださるんですよね。栄光を持って、そしてそのお力によって私たちは癒され、変えられ、どこに向かうんですか？私たちはイエス様と一つとなる方向に向かいますね。そして私たちがこの他の仲間と一つとなる方向にも向かいますね。それをこう壊すような関係は、それは悪魔が喜ぶ関係ですから無視しましょう。もう私たちは一つとなる方向にイエス様が取りなしに乗っておられますから、これを一番にしていきましょう。もういろんな雑音が聞こえてもこれが一番です。そしてそこに向かっていく中で、それをできない感情、いろんな思いを全部イエス様に訴えながら、イエス様は栄光を表した。そしてこれからも神の御名を私は語り続けるとおっしゃってくださっていますから、今もイエス様は私に、あなたに語ってくださるお方です。栄光を持って、神の力、癒し、恵みを持って、あなたはイエス様の方向に作り変えられる人々なんですよ。アーメン。そしてあなたを通してキリストが神の子羊であり、そして愛を持った人物である、神の子であるということをあなたを通して表そうとイエス様は願っておられ、それを天のお父様に取りなし祈られた。これがイエス様の大祭司の祈りであります。アメン。ですから私たちはこの祈りの力をいただいて、私たちはただアーメンと応答することによって、それも本音の部分でアーメンと応答することによって、神の栄光を体全体で受け止めて作り変えられ、清められ、そしてどうなるんですか？一つとなる方向に向かっていく。これがイエス様の願っていることです。一つとなったら素晴らしいことが起きますよね。イエス様と一つとなれば、絶えずイエス様の愛が流れてきますよ。イエス様の知恵が流れてきますよ。そしたら周りの方々にその知恵で語ればいいわけですよね。そしたらあんまり頑張らなくても言葉がどんどん溢れてきますよ。そしたら良い証ができるじゃないですか。頑張らなくても、ただイエス様の栄光を、特に傷ついた部分があればある人ほど、そこに栄光をいただいて癒されたら、それがイエス様のこの栄光のこの証になるということになるわけじゃないですか。だから私たちはただイエス様の栄光を受け止める。アメン。そしてそれをしっかりと心の奥底で受け止めて、この恵みをいただくということになっていくと思います。今日の内容、3つのポイントでした。私たちは使わされた存在です。そしてイエス様は後のクリスチャンに一つとなるようにと祈られた。これは大きな祈りです。それは愛し使える関係、これが一つになるということでしたね。イエス様は天の父 父の栄光を私たちに与え、これからも私たちに知らせてくださるお方です。感謝を持って一言お祈りしてまいります。祈ります。天の神よ、あなたは今日このヨハネの17章の後半の大祭司の祈り、それも特に弟子たちを通して、そしてその先を通して救われる私たちクリスチャンのためのイエス様の取りなしの祈りについて、私たちは今日学ぶことができました。これがイエス様のこの亡くなる前の告別説教のような、そのような祈りでもあることを覚えます。ここに私たちは向かうようにとイエス様は祈ってくださって十字架にかかられましたでありますから、私たちもこのイエス様の祈りに心を合わせて、そこに向かっていけるようにと願い、聖霊のお助けをいただいて、自らの深い部分を告白しながら主の栄光を受け止めて進んでいきたいと願います。どうか主よ、あなたの御心を表してください。そしてあなたの御心は私たちが一つとなり愛し合うことです。感謝します。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。しばらくお祈りを短くしてまいりましょう。お祈りしてまいりましょう。アレルヤ。